この録音は木曜宮島塾の音声記録です。
音声記録です。
音声記録です。音声記録です。
マクマクマクマクマクマクマクマク。
ご機嫌いかがですか？宮島でございます。いやですね、ついにですね、ハロウィンの季節がやってまいりましてですね、見事に我が家の坊ちゃんもハロウィンに便乗しておりました。うん。我が家のね、坊ちゃん小島さんはですね、なんとなんとひょっこりはんに変装した様子でございます。ひょっこりはん皆さんご存知でしょうか？僕はね、小島のいる影響でね、思いっきりというかテレビはあんま見なくなりましたけど、まあ一応存じておりまして、なんとね、嬉しいのか残念なのか分かりませんが、坊ちゃんがそっくりでございましてですね、うん、非常に可愛い様子でございました。うん。ところでですね、突然ですけど51,120時間、これは長く感じるでしょうか、短く感じるでしょうか。一応ですね、まあ東京から、広島まで新幹線で4時間、これ長く感じますけれども、もう5万時間超えてくるとですね、これどんぐらいなんだと、もう全然ピンとこないわけでございますが、これなんとなんと我が家の小島さん生まれてから生きてる時間に相当するわけでございます。まあ約ですね、まあ約5万時間といったところでしょうか。うん。いやー、あんなね、生まれたばっかりの時はね、その辺の一升瓶と同じぐらいの、重さの、体重でしたし、顔面なんかね、それこそ一升瓶の底ぐらいの大きさでございましたが、うん、言葉も喋れなかった小島さんがですね、今ではひょっこりはんに変身するというありさまでございまして、うん、つまり僕もね、父親として5万時間ほど過ごしたということになるわけでございます。うん。これは長いのかな、短いのかな、なんともこうピンときませんけれども、うん、もうちょっとね、しっかり過ごしてればよかったなとちょっと僕は感じたわけでございますけれども、うん、ところでですね、エリクソン博士という博士がいまして、その博士が言うところによりますと、だいたい人っていうのは1万時間程度その一つのことにかけまして、で修行を積みますと、どうやらかなりの達人になるという、話がございます。1万時間ですね。これ先ほど考えました5万時間と比べるとだいぶ短いように感じますが、1日8時間それに携わった場合5年間、うん、4時間で10年、まあこういう感じですね。うん、結構長いのかな。うん。まあ仕事とかですね、例えば営業でも、何でもいいですけど、なんだ、他どんな仕事あんの、受付とか、まあ分かりませんけど、そういう、何でもいいんですけど、それに対して、まあ、フルタイムで働いて、まあ、8時間程度働いたとしまして、5年程度でその道の達人になるようでございます。うん。まあでもですね、これ実は、めちゃくちゃ優秀なチェスの名人とか、世界でもう1位2位を争うプロスポーツの選手とかですね、世界的に有名な音楽家とか、そういう方々を対象に調べたところ、どうやらそれに対して1万時間ぐらいを使っていたという結果になってるわけであります。うん。というわけでね、そんなに時間をかけなくても実は結構上達できると、一つのことをそんなにやり続けなくても、まあ達人というかね、そういうね、世界で1位とかそういうのにならない限りは、それなりに得意だぞっていうところまで行くにはですね、どうやら20時間でこと足りると、そういうことをおっしゃってる先生もございます。うん。それがね、ジョシュ・カウフマン先生という方でですね、うん、その方に曰く、的確にね、しっかりとそのスキルを見極めて習得してけば20時間程度でそれの、うん、まあ得意と言えるレベルとかですね、そのぐらいかな、うん、僕はこれ得意ですよと言えるぐらいにはなるようであります。20時間だとね、急になんかすごく少なく感じて、うん、例えば1日40分間やった場合だったら1ヶ月程度ですし、1日1時間やったら20日ですよ。2時間ずつやったら10日で済んでしまいます。うん、本当かよと思いつつですね、うん、なんかね、でもね、大体そんなもんなのかなって気もちょっとしているはいます。はい。うん。 と言いますのも僕はですね16歳の時に、ね、あの DJ 始めまして、まあ、もはや最初からスクラッチだけやってたと言ってもまあいいと思いますので、スクラッチ的なものにかけてきた時間がですね、6年やった時に、DMC のバトル部門で日本チャンピオンになることに成功いたしました。うん、6年でだけど、どんぐらいやってたんだろうな、夏休みとかはもうめちゃくちゃ、うん、ほぼずっとやってましたので、年間どのぐらいやってたんだろう、でも、まあ、1万時間はね絶対足してないと思いますが、その半分かその3分の2ぐらいはやったんじゃないかなという気はしております。うん、まあ、一応ね DMC の日本チャンピオンといえば、まあ、日本チャンピオンですから、それなりにっていうか、まあ、すごいことなわけでありまして、そこに達するのに僕は6年で到達いたしました。うん、そこにはね、まあ、でも今こうして、まあ、20年以上になりますけれども、始めた時から数えますと、うん、今 DJ 始めて6年で日本チャンピオンになれる人なれない人とこういろいろいると思いますけど、何かが違うんだろうなと思ったんですが、うん、それにはねなんか2つぐらい理由があるんじゃないかと思いました。うん、まあ、僕はですねまず、日本チャンピオンをね目指していたわけではないということですね。一つは、うん、何を目指してたかというとですね、まあ、どんどん目指し始めたわけで、目指していったっていうか、どんどんそれに目標に向かっていき始めたということではありますが、とりあえずね漠然とね誰よりも上手くなりたいかもしれないと、こんなようなことを考えておりました。うん、その場合ですね途中にあったのが日本チャンピオンになるという出来事だったわけでございまして、決してそこを目標にしていたわけではないんですよね。うん、あとはですね最初の初期の頃、もう今では2クリックフレアとかフレアスクラッチとか、なんだろう、ブーメランスクラッチとかですね、手裏剣スクラッチとかね、そんなのあるのかどうか知りませんけども、いろいろな名前の技がたくさん情報として、インターネットにあります。うん、ちなみに僕の頃は全くもってそういうものがなくてですね、うん、日本に生まれて日本に育っている、90年代後半の少年としましてはそんなもの存在しなかったと言っても過言ではないほどでございます。見たことも聞いたこともない。うん、つまりですね、今でいうとこのものすごい基礎的な技術、それだけをね数年にわたってやり続けた。うん、そしてまあお師匠がいたんですけれども、そのお師匠がねの手つきとか、出す音の正確さとかですね、まあ、師匠のそのなんていうんですか、その人となりも関係ありますけれども、うん、とてつもなく綺麗な音を出す師匠だったので、そこだけを目指してやっていったわけでございます。うん、そしてその師匠をね、ある時超えるというかね、僕の方が先に技をねし、あの情報を仕入れまして、うん、それどうやってんのって聞かれた瞬間から僕の方が、上に行ったのかななんて、まあ、これ聞いてたら本当あれですけれども、うん、上というかですね、うん、それ教えてよと言われた瞬間がございまして、その時ぐらいからまあ並んだと言ってもいいのかなと思いますが、その師匠を超えようと、超えるというかね、うん、お師匠さんみたいになりたいなと思っていたところ、途中に起きた出来事が日本チャンピオンだったと、うん、いうわけでございます。うん、まあ、もしかしたら、日本チャンピオンになりたいなと目標を立てると、そこにたどり着くまでに結構時間かかっちゃうのかななんて思ったりします。うん、ちなみにですね、日本チャンピオンになった直後、その直後に僕が考えたのは、このラッキーどうにかうまく使えないかなと、うん、そういうことを考えておりました。一番本当の瞬間はですね、僕なんかでいいのかなって当然思いましたけれども、うん、まあ、そんなつもりなかったですからね、うん、でもまあなってしまったもんだから、これでいいのかなと思いながらね、うん、そのちょっと後に考えたのはラッキーラッキーと、うん、いうわけで僕は日本チャンピオンの人としての、人生をね、やり直すことになったわけであります。うん、でもねそれがすごく重要で、うん、結局ね優勝したりなんかあの日本チャンピオンとかなったり、なんでもいいですけど、なんかの世界で何かになった後にですね、その先に何をするかっていうのがやっぱり最も重要なことに なってくると思いますので、まあ、要するに勝った負けたは実はそんなに重要ではなくてですね、うん、その起きた出来事に対して次どう動くかというね、うん、そこが重要なのかなと思っております。うん、僕はですねやっぱり結局、あまり遠くに行くのがね好きじゃありませんので、 どうにかしてずっと家にいれないかと、うん、なるべく出かけずに過ごすにはどうすればいいかってことをずっと若い時考えてまして、そこでたどり着いたのがこの教室をやるという出来事だったわけですけれども、うん、そこに関してはもう結構前にね叶えておりまして、うん、行かないといえばね行かずに済んでしまうような暮らしをしています。うん、うん、まあ急にねちょっと話変わりますけど、うん、大阪の、プラントレコードですね、ハイシー君、ヤサ君率いる、そこに直圭さんという方がいらっしゃいまして、そのね最近 CD もらったんですけど、なんともどっこいかっこいい、僕としてはすごく素敵だなと今感じておりまして、うん、ちょっと今度弟子にしてもらおうかなと本気考えてますけれども、その直圭さんもね今思えば11年前か、うん、2007年の DMC に出場しておられて、くじ引きで見事に1番を引き当てた若者、それが直圭さんでございますが、まあ、もちろんその時ね大会ではね特に、何位になるとかもなくて、まあ、初出場だったのもありますし、うん、まあ、1番引いちゃったっていうのもあるのかな、うん、まあ、残念賞で終わりましたが、それからねどんな1万時間を過ごしたのかなと思う次第でございます。うん、まあそんなこんなでね、とりあえず1回テンションを変えます。出勤前の午前8時、妻がお皿を割った。北海道から東京の中学に転校してまだ間もない授業前の教室、不安もあったけど何かが起きそうな期待の方が大きかった。そうだ、あの朝母さんがお皿を割ったんだ。北海道って牛乳うまいの？そう声をかけてきたのが坊主頭の加藤、家が近所だった優子ちゃん、少しおとなしかったけど可愛かったな。そうそう、加藤と二人で自転車に乗って丸一日かけて浅草まで行ったんだ。中3の受験生が大事な時期に何してんだって感じ。優子ちゃんはどんな女性になっているんだろう、加藤は元気でやっているのだろうか、連絡取ってみようかな。心に刻まれたあの朝の音はほんの一瞬僕を少年に戻す。音を触りに行こう、宮島塾。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。
話は変わりますけどもですね、先日イギリスからですね、うん、ジョン・ファーストさん、通称ジョンさんでございますが、が教室に来ました。うん、久しぶりにね外国の方が来て、そわそわしながら楽しく過ごしたわけですけど、ジョンさんもね、2013年だったのかな、なんだか、うん、具体的にはちょっと今忘れましたけども、そのぐらいの時に、オンラインチャンピオン DMC の、うん、というのになっておりまして、うん、それで名を馳せた方でございますが、やっぱりジョンさんもね優勝したわけじゃないですか結局。うん、それの後にねちゃんとこうして日本に、日本でも DJ したのかな、うん、この後、中国のシェンチェンですねとか香港とか行きまして、うん、最終的にはインドの、方まで行くと、 DJ しにですね、うん、そういうツアーのようなものをしている最中にここに立ち寄ってもらったわけですけれども、うん、一緒に来たのがですね、ミランダさんという彼女、うん、あとタンダさんというね、日本人とのハーフの方で、何やってるんだろう、なんかデザインみたいなのしてるのかな、ちょっと詳しくは聞きそびれましたが、うん、が3人でいらっしゃいました。うん、まあ、ジョンさんなんかね、もうとにかくね、顔を見ましたところ、ほんとこう日本のね島国のこう、のっぺりと暮らしておりますと、うん、もう本当にね見たことのないようなこう目の作り形の話ですね、目鼻口もう顔です、うん、顔のねかっこよさみたいなものが、もうすごいわけですよ。もうなんだこれはっていうね、 目の閉じ方もう一回見せてくださいぐらいの感じの、美しい顔をしておりまして、うん、でね、ミランダさんなんかね、もう本当なんだろう、もう一言言ったら人形ですね、うん、髪の毛もね多分染めてるとかじゃない元からの金髪のような頭でですね、うん、本当作り物のような顔をしていてとてもね、素敵でした。で、丹田さんに至ってはですね、日本人とのハーフなもんですから、もう本当もう日本人からしたら普通に最強のイケメンです。うん、もうこの3人どうなってるんだと、まっ平らな顔をした僕はね思ったわけですけれども、ひょっこりはんみたいな子供を持つねまっ平らな僕は思ったわけですけれども、うん、まあ、そんな感じですけど、イギリスからねこう日本に来たりとかいろんな国に行って DJ をしていくと、うん、そういうね本当になんかアーティストというような感じで活動している、方でございました。うん、なんかね、どっから来たんですかって言って聞きまして、ロンドンですかって聞いたところですね、まあ、ジョンさんはねロンドン出身だったかな、うん、でミランダさんがね、レスターですね、うん、皆さんご存知ですか、レスター、ロンドンからどうやら電車で1時間ぐらいのところらしいんですが、岡崎選手がねサッカーで大活躍をしているレスターでございます、うん、そこにね大学かなんかで、ジョンさんは行きまして、丹田さんもねその時にいたのかな、みんなレスターで知り合った3人組でしたけれども、うん、イギリスのねロンドン以外のね、都市をの名前を聞いて、うん、ますますイギリスに詳しくなったようでちょっと嬉しかったなと思います。うん、いやでね、ジョンさんに、うん、会ったらねぜひ聞いてみたいなと思うことがあったんで聞いたんですが、今年のね、DMC といえばイギリスが発祥の地でありまして、今ずっとね世界大会はロンドンで行われておりますが、そのイギリス大会ですね、うん、世界大会ではなくイギリス大会、なんと残念ながら4人しか出場者がいなかったと、うん、これはどういうことなんでしょうかね、うん、本場のね UK で、うん、出場者4人っていうね、うん、これは何か原因あるんじゃないかなとこう、うん、考えてしまいましたが、うん、まあ、そんな現状でございます。ちなみにね中国チャオさんっていうね弟子がいますけれども、中国大会は今年行われていませんし、うん、これはこのままいくとどうなってしまうんだろうっていう心配はちょっとございます、うん、しかもね、トニープリンスさんというね、イギリスのロンドンに、いる DMC を作った方ですね、うん、その方がね、その方はジョンさんのお父さん、ジョンさんの父親ですねも知っているぐらいの有名人でして、うん、イギリスの、ね、BBC 放送っていうところの、ね、アナウンサーだったのかな、うん、なんかそういった国営放送の、テレビに出ていた方でございまして、その方が、まあ、30年ぐらい前に立ち上げたその DJ のコンテスト、それが DMC となっているわけですね。ディスコミックスクラブ、これで DMC となっております。うん、いや、うん、もうね御年80歳ぐらいって言ってたかな、うん、だいぶお年を召されて、うん、いる状態ですね。なんかね昔噂で聞いたんですけど、トニープリンスさんの奥様が、うん、とてもタバコを吸うのが好きで、うん、やっぱイギリスも島国ですので、海外ね行くときは飛行機乗るわけですが、その間タバコ吸えないじゃないですか、うん、私はそれが耐えられないと、だから世界大会はイギリスでロンドンでやろうっていう、だから2000年以降ずっと世界大会がロンドンで行われているという噂を聞いたことがございます。これは本当かどうか分かりませんが、僕はそう思っています。うん、まあ、世界大会はねそれなりに今も盛大に行われているようですけれども、うん、本国のね UK が4人ってちょっとね、うん、なんかね昔はね結構イギリスもいっぱいいまして、うん、ここ最近確かにイギリスの、有名な、あ、僕が調べてないだけかな、うん、まあ、ちょっとあんまり分かりませんが、ジョンさんと話してますといろんなねトニーベガスタイガースタイル、マゼルさんなんかね僕の大好きなもう最強機械人間マゼル、うん、もう人間技じゃない正確さを持った男マゼルさんなんかもね、お友達ということで、うん、おマゼル、アイライクマゼルなんてことを言いながらね、うん、無理やり英語を喋って楽しく過ごしましたが、うん、 そんな中ね、ミスターディブスという方をね、ご存知でしょうか。うん、僕にはねピンときてしまう名前で、本当始めたばっかりぐらいの時かな、よくバトルブレイクスなんかを、手にしまして、うん、使っていた。そのミスターディブスさんもねお知り合いということで、うん、やっぱりねどっかでね一回名を馳せた人また名前出てくるなっていうね、うん、そういう風な思いが、しました。うん、きっとね最近はだからミスターディブスさんも何してるか分かりませんけれども、僕も会ったこととかもないですけれども、どっかで何かをしてるんだろうなと、うん、やっぱりね同じ時代ですからね生きてるのが、うん、たまに名前を聞くと嬉しいなと思います。うん、まあ、僕のこともねそうやってね誰かがどっかでね、話題にして思い出してくれたりしたら嬉しいなと思いながら、うん、過ごしておりますけれども、うん、まあ、ちなみにですね、ミランダさんは、彼女さんですね、レスターでねアーティストのようなことをしているようです。うん、でねハープを弾いておりますね。うん、でジョンさんの DJ とミランダさんのハープで、ブレイクダンスの音楽をやったとかだったかな、なんかしたって言ってましたね。うん、でねだから、ジョンさんご一行はですねいろんなねアートのね、場所なんだろうもう忘れちゃったけど、なんかどっかの、どこだっけな、四国だったかな、なんかちょっと本当忘れちゃいましたけど、うん、ま、島中がねアートでできてるみたいな島に、観光に行ったりとかですね。うん、東京に住んでる方だったら、なんか十何年も前、20年何十年も前ですね、テレビの深夜のコマーシャルで必ず出てきたであろう箱根彫刻の森美術館、これね本当にあんのかって疑わしいレベルのね、施設ですけれども、コマーシャルねよくやってたのとか皆さん覚えてる人いますかね。うん、まあ YouTube とかで検索すればコマーシャル出てくるのかな、あのとなんか独特なねコマーシャル。うん、なんとその箱根彫刻の森美術館にも行った模様でございます。日本人でほとんど足を踏み入れた人いるのかな、いるから潰れてないのか、うん、っていうぐらいのねところに行ったりとかしておりました。うん、いやなんでね、まあ日本からは、日本からというか日本人でもね、ジョンさん来るから見といた方がいいよなんていう生徒さんを何人かと、まあね、歩く図書館ことねラン君ですね、 何を聞いても答えてくださるラン君と、うん、未だにガラケー使いのね元ベスタックスの斉藤君、そしてね、見た目がほとんどフランケンシュタインみたいになってきたランチ君ですね、うん、の3人を招きまして、みんなでスクラッチをねしたりしたわけでございます。うん、結局ねちょっとだけかっこいいこと言いますと、スクラッチねチェンビですよ、いわゆるチェンジザビート、ああ、This stuff is really fresh の ああの部分ですね。そこを一生懸命、国籍も違うし、身長、体重、見た目全然違うみんながですね、その雑音に向かって、雑音をこすりまくってね、かっこよく言うと会話をしているわけでございます。うん、英語が喋れなくてもね、スクラッチができればなんとかなっちゃうよっていうね、ことになっておりました。うん、で、ジョンさんがね、自分で S9 を持ってきていて、ちょっとルーティンやるよなんて言ってね、やってくださったわけですけど、やっぱりね、イギリス人だからと関係ないと思いますが、うん、綺麗でねかっこいいね、演奏みたいな状態になっておりまして、うん、みんなで食い入るように見たわけでございます。うん、ビデオ撮ったりね、でなんかね説明とかもしてくれて、まあ、僕はお酒も飲んでましたんで何言ってるか全然聞き取るのを諦めて、おいえいえいなんてこと言いながら聞いてましたけれども、うん、いろいろ説明までしてくださって、一緒にいたみんなはね楽しく過ごしたことだろうと思います。うん、いやそれでね丹田さんと喋ってる時に、そういえば最近キューバートと一緒にスクラッチしてましたよねって、まあ、言っていただいて、見ましたよなんてね、うん、言われたわけですけど、ちょうど1年ぐらい前の出来事なんじゃないかな、1年以上前か、去年ねキューバートが日本大会にゲストできた時に、その後かその日ですね、明日遊ばないかってお誘いいただいて、うん、一緒にスクラッチしたのが、今ではね SNS とかね YouTube とかの時代ですから、うん、いろんな国の人が見れる状態になりまして、 僕もキューバートのおかげで世界でまた名が知れたんじゃないかと、うん、嬉しいななんて思ってるわけでございますけれども、うん、やっぱりねキューバートといえばもう本当、まあ、スクラッチを作った張本人みたいなもんですから、うん、まあ、厳密に言うと違いますけれども、うん、まあね、1万時間どころの騒ぎじゃないですよね、それにかけてる時間、うん、今でもね、海外に行くときはね自分のターンテーブルを持ってですね、常にちょっとだけ練習してるような状態です、うん、今でもですよ、うん、10年前に会ったときもやってましたし15年前に会ったときもやっておりましたね、うん、おいおいっていうね、何万時間やってんだって。だからキューバートの中の1万時間はおそらくスクラッチを上手くなるというところにはもう向いてないんじゃないかと思うしかないですけれども、うん、まあ、僕もね、誰よりも上手くなりたいというね目標を、十何年前に立てましたので、うん、それに向かってまだ突き進んでいくしかないなと。その誰よりもの中にはキューバートも含み D スタイルズも含めていけるほど規模が大きく狙っていきたいなと思っております。うん、まあ、ちなみに、音楽をねこうやってますと、まあ、音楽だけじゃないのかもしれませんが、やっぱスクラッチなんかね本当全く同じフェーダーという、音を出したり出さなかったりする装置とレコード盤というね一応世界中どこにでもある、音楽を記録する、まあ、ものですけれども、その2つを使ってですね、うん、特殊な奏法で、音を出すと。そのね奏法も不思議と世界中一緒になっておりまして、うん、まあそうにしかならないですけどね、うん、なのでね、年齢も国籍も性別も全部違くてもですねなんとか一緒になって過ごすことができてしまう不思議がございます。うん、あの中国の古い、偉い人でですね孔子という方がいらっしゃいまして、うん、その方がね、人生において重要なことがいくつかあると。うん、まず一番大事なのは礼ですね、礼儀ですね、うん、まあ、親御さん大切にしろとかそういったことなんですけども、その次は楽、うん、楽しいと書きます。これがね音楽のことですね、うん、音楽さえできればね、ある程度どこ行ってもなんとか和やかに過ごせるぞということでございます。で次がね射的の射ですね、うん、でね次ぐらいになんか馬的な馬に乗る的ななんかそんなのがあって、んでやっと算数、言語とかね算数とかが来る。これがね孔子様がね、大事にしてる人生の教訓、大事な優先順位かになっております。うん、まあこれを聞いてる人はね大体スクラッチやってる人かなと思いますので、スクラッチとかまあ少なくとも音楽的なものはやってる人だと思いますので、今ね皆さんが取り組んでる音楽、これ孔子様から言わせれば2番目に大事なやつなんですよ、ということで一回テンション変えます。
おや葉っぱの上に小さな卵、お月様が空から見ていました。お日様が昇って、暖かい日曜日の朝、ほんと卵かた、青虫が生まれました。ちっぽけな青虫がお腹がペコペコ、青虫は食べるものを探し始めました。そして月曜日、リンゴを一つ食べました。それでも、やっぱり、お腹がペコペコ、お腹ぶしちゃった。金曜日はオレンジか。じゃあ、木曜日。
今日で3日連続雨か。学校帰りに幼なじみのたかしと大喧嘩した日、中学3年生で初めて彼女ができた日、大学受験で合格者の欄に自分の番号がなかった日、初 初給料で父さんに渡す手袋を買った日、台所で母さんが一人で泣いてるのを見ちゃった日、飼ってた犬のコロが死んだ日、娘が生まれた日、全部雨の日だった。雨が嫌いとかめんどくさいとか言う人はたくさんいるけど、僕は違う。雨が好きなのだ。少しひんやりした空気と傘に当たる水の音を聞いていると、断片的で写真のような記憶が動き出す。その時の気持ち、温度、感触がよみがえる。こうしていろいろな思い出を動かしていると、もっと雨が好きになるのだ。なんだか今日はいいことが起きそうだ。好きなものがもっと好きになる。宮島塾。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。音声記録です。音声記録です。
マジマジクジョーちゃん、
マクマクマクマクマクマク
マクマク。いやー、まあとりあえずね、我が家の坊ちゃん小島さんもですね、なんかに向けて 1万時間過ごしていくことになると思うわけなんですけれども、まあ時間がねまだまだたっぷりございますので、どんなのに1万時間費やしていくのかなと思って楽しみにしておりますが、何かね見つけたらね、ずっとそれを続けるっていう、ずっとって言ってもまあ途中で諦めてもまあ構いませんけれども、まあなるべくね1万時間に達するぐらいはね、やっていくと、いい大人になれるのかなと思ったりはします。まあね、小学校とか中学校とか高校とか入りますと、1日授業がねどのぐらいあるんだろう、まあ、分かりません、忘れましたけど、8時ぐらいから始まって3時とか4時ぐらいまで多分ありますよね。だから6、7、8、7、8時間、毎日勉強していくわけですけれども、本当だったらね全員がね、小学校6年生ぐらいの時にはもう勉強の達人になってなきゃおかしいわけでございまして、まあつまり日本語が喋れて普通にご挨拶ができて、ご飯とか上手に食べれて友達と楽しく過ごせるというね、そういう達人なのかな、すでに全員ね、そこでいいのかなって気はしますので、まあ勉強がねそこまで大事とは思ってませんけれども、それを通じて何かを得ていってくれればいいなと思っております。ところでね、ちょっと最初の話に戻りますが、1万時間1万時間と、まあ10年5年10年の話をしてきましたが、どうやら20時間でそれらしく習得できるっていうね、ことがあるみたいですので、そのね秘訣っていうのがちょっとあるみたいです。まず、まあ習得したいスキルがございます。それのスキル、これができたいなと思った中に、実はそれは細かいスキルの、ね、集合体になっているようでございまして、それを、ね、細かく、ね、分析して、ね、細かく細かく分解していきますと、今自分に何が必要なのかっていうのが分かってくるということみたいです。なのでですね、そこを効率よく今自分に必要なもの何かを見極めつつ、それを習得していけば20時間、これ1日1時間やって20日です。まあだから長く見積もっても1ヶ月、まあでも大げさに言ったら2ヶ月でいいですよ。で、ある程度これをできようって決めたものはできるようですね。だからね、今の時代ね、本当こういろんな情報ありふれてまして、YouTube なんか見てますと、これいいなと思った直後にね、関連動画でね似たようなねちょっと違うすごいやつを見てしまい、その次に出てくるやつでね、それとはまた違うんだけどこれもいいなというねものに出会ってしまい、一体自分は何を習得したかったのかっていうのが分からなくなってしまいがちなこの時代ですから、やっぱりそこはね、一つのものに向かって20時間くらいだったらねかけれると思いますので、そこをね、一つとにかくね何かができるようになるとね、なんかね自分はね上手になったって気がするはずなんですよ。 まあ、友達に見せたいなでもいいですし、 なんかなるべく多くの人に見てもらいたいなでもいいですし、うん、何かね習得した後ってね何かが起きると思うんですね、うん、でねそれをね やってまた褒められたりとか、自分の中で嬉しい思いとかをしますと結局ねハマっていきます、うん、でね気づいたら1万時間経っちゃったと、これが正しい1万時間の使い方なんじゃないかなと、うん、ちょっと思いましたね、うん、でねそこにはね、こうなるのがいいっていう風なのをやっぱ決めるっていうね、自分の中でこれができたいっていう風にしっかり決めるというのが非常に大事なんだけど、非常にそれがね見つけにくい時代なんじゃないかと、懸念しております、うん、だから例えばね、まあ、僕なんかスクラッチしか、教えてませんし、スクラッチばっかりやってますので、うん、スクラッチで言いますと、うん、この技をできるようにしたいとね、こう思ったとしましょう、うん、それどんな音でどんな風に出てる、どれがそのあなたの中のそれなんですかという、そこまでねよく考えないとなんだかねよくわからないものが出来上がってしまうんじゃないかと思います、うん、一歩だけねよくわからないものができたんだったらまだいいですよ、うん、よくわからないものを大量にできるようになってしまいますと、うん、だんだんね僕は一体何なんだという状態になってしまうんじゃないかなと思います、うん、それをね絶対防ぎたいなと思ってますので、やっぱりね僕はね宮島塾でではですね、最近はとにかく綺麗な音色を出そうじゃないかと、うん、綺麗とはどういう音か、それは僕の音を一回聞いてくれというそういうやり取りでですね、うん、ピカピカ完璧な音を出させる、うん、そしてそれを出したいなと思っていただくというところから、うん、スパルタをかけていってる、そんな教室を作っております、うん、やっぱりね音がね綺麗に出ないっていうことはね、何が原因なんだろうって探しますと、まあもちろん手の動かし方とかにも原因ございますが、最終的にはねどの音出したいかわからないっていうね、うん、ところなんじゃないかなと、うん、最近は思ってますね、うん、ちなみに宮島塾っていうのはですね、1日まあ、適当に、まあ、何曜日で皆さん大体自分のペースで決まってまして、うん、何時から何時の何時間やるっていうのはね特に決まっておりません。例えば今日は用事があるから早く帰りたい、だから早めに行きます、うん、今日は早く帰る日ですって言えば早めになんかことを済ましますし、うん、基本的にはみんなで、まあ、数時間過ごすっていうね、うん、そういうスタイルになってまして、うん、そこではですねやっぱりその自分がもうすでにできていることを今できようとしている生徒さんがいたり、うん、逆にですね自分がもうまだやったこともないようなものを苦戦しながら取り組んでいる生徒さんがいてみたりですね、うん、なんかいろんな人がねいるわけです。でそこでなんとなくその音楽をねやってる音を聞いたりとか、見たりとかしてるのもそれはねそれでね結構ためになってると、そう思ってそういうスタンスでやっております、うん、マンツーマンでね教えるのもまあいいんですけども、うん、なんかちょっとなっていうのが僕の中にございます、うん、というわけでね、なんていうの、なんか今取り組んでてもうあと一歩あと一歩みたいな人には当然長くスパルタかけますし、今ねあんまりやってもあんま変わんないからそのまま適当にこすっていればいいよっていう人には、そんな風にしますし、うん、その辺はねまあ言っちゃえば不平等なわけです、うん、まあもちろんその適当にやっとけばいいよっていう人も時にはね今スパルタだからもう来週も来てくれって言ったりする時もありますし、うん、その辺はねまあ結局僕のさじ加減一つになってしまうんですが、うん、だからまあ何時間で 何千円とかそういうのではないというね、うん、でもねそれが実は大事なんじゃないかと思ってます。そしてなんでそんなことできるかっていうとですね、まあ値段がそんな高くないっていうね、うん、だからまあそんぐらいいいだろうという許容範囲を設けましてそういう風にやってるわけであります、うん、まあだからね、実際に手を動かしてない時にでもスクラッチのいい音を聞いてたりするだけでそれはそれでね、練習してるのと多分変わらないと思いますので、まあ集中してね教室に来てる時間を過ごしていればもしかしたらその20時間にね、うん、ちょっと1時間 そこで足して いけてるんじゃないかと思います。うん、まあ、そうですね。結局ね、あとはね、できるようになった後にね、うん、それをね、どうしたいのか、どうしたら楽しい、そんなのね、最初は分かりません、絶対、うん、決まってないんですけれども、こんなことしてみようか、あんなことしてみようかとかね、まあ大体ね、しょうがないからみんな大会出てみるかっていうことに落ち着くわけですけども、うん、なんかね、なんか違う使い方を考えて、うん、それに意識を向けてみると、またね、習得した技術がね、すごく輝いたりとかね、するパターンってね、めちゃくちゃありますので、うん、そういうのを一緒に考えたりしながら過ごすっていうね、そういうのがまあ教室になってるわけですけど、うん、これが、うん、できるようになったらこれが正解だよねっていうのは僕もまだね、分かってませんので、うん、まあ来てるみんなとね、そういうのを考えて前例を作って、うん、こういう人もいたよとやっていけたらいいかなと思っております。うん、いやー、ま、小島さんもね、これから1万時間過ごしていくわけで、皆さんもね、うん、なんか音楽的なものをやってたりスクラッチやってる人がいたら、思い切ってビシッと20時間何かに捧げてみると何か変わるのかもしれないなと思っております。うん、ま、よろしければ宮島マジックで20時間過ごしませんかというね、最後はいやらしい宣伝にしまして終わろうと思います。
今回はここまでじゃ。